瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
さあ、今回の瀬戸町ラジオですが、瀬戸市観光課村下さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんかお久しぶりですね。
お久しぶりです。
本当にお元気そうで
ありがとうございます。
髪色も明るくなって。
そうなんです、染めました。
ラジオではなかなか伝わらない話ですけども、今回来ていただいたのは、どういったお話を聞かせてもらえる。
はい、今回お話しさせていただくのが、はい、8月29日の木曜日に瀬戸蔵の2階椿ホールで行われる瀬戸蔵マルットシアターの映画のご紹介で参りました、
うん、ちょっと待って、なんかこの着方はかなり押してる感じがするんですけど、
はい、
なんか他と抱き合わせじゃないですもんね。
そうですね、
今回これ1本ですもんね。
これ1本です。
何をご紹介してくれるんですか、この。
ですね、タイトルが峠最後の侍という作品でございまして、うん、こちら幕末の時代のお話なんですけれども、うん、最後の侍と言われている、ごめんなさいね、継ぐ、
誰や
継ぐの助さん、河合継ぐの助さんですごめんなさい、名字が
河合継ぐの助の名前が出てけえな、問題ですよこれ
ごめんなさい。
めちゃくちゃ英雄じゃないですか。もう僕今知っときながらやきもきしながら聞いてましたけど、はい、あ、この峠最後の侍、僕タイトルは初めて聞くんですけど、
はい、
河合継之助をその、まあ、河合継之助がその長岡藩の藩士で、もう何といってもやっぱりその5万人の新政府軍をたった690人で、700人ぐらいの、その自分のところの藩士、長岡藩士だけでこう迎え撃って、で翻弄しまくったっていうすごい人ですけども、
はい、
これを取り上げた映画なんですね。
そうなんです。
僕でもこのタイトル本当初めて聞きました。こんな映画あったんや。
そうなんです、うん、すごく河合継之助さんが、どうやってその、うん、たった少ない人数で、うんうん、あの莫大な数の敵軍に向かっていったかっていう、うん、その過程と、うん、そこに至るまでの決意ですとか、うん、そういったものが見られると思いますので、はい、はい、ぜひ。
どの辺まで調べられたんですかね
え、私も歴史あまり詳しくなくて、うん、昨日すごく調べてたんですけど。
どうでしたか。
そうですね、その河合継之助さんがもともとはその戦いがあんまりこう、
うん、
戦いを積極的にやるタイプではなかったみたいで、その本当はあの和平を願っていて、うん、その戦わずに話し合いで解決しようとしたけど、うん、話し合いでは解決できず、うん、それであの徳川家への忠義を尽くして戦うことにしたっていう、うん、その過程がすごくなんか胸にくるものがあるなと思って、
うん、ね、ギリギリまでその武装中立を目指した人なんですよね。
はい、
だからあので、東西冷戦下だった時の日本の立場とやっぱすごく似てるところがあって、で今やからこそこうあるべきじゃなかったのかっていうのをすごく感じさせる話だと思うんですよ。
はい、
今も、まあ、親方アメリカという部分があってどうしようもないところがあるかもしれんけど、うん、ロシアウクライナの戦争に積極的に今関与してるじゃないですか、
はい、
日本っていうのが。またそうじゃなく継之助さんみたいに中央と言いますか、うん、真ん中をどうやって取り持つかっていう風で動くべきやったのにね、
うん、
っていう風なところがすごく感じられては僕はいるので、はい、この時期にこの映画見るのはすごくいいと思います。ちょっとここにあのとがきと言います、とがきじゃないなんか説明の、すごく素敵な文章があるので、これちょっと軽く読まさせていただきます、
はい。
徳川慶喜の大政奉還によって260年余りにも及んだ江戸時代が終焉を迎えた。諸藩は東軍と西軍に二分していく。慶応4年、鳥羽伏見の戦いを皮切りに戊辰戦争が勃発した。越後の小藩、長岡藩の家老河合継之助は東軍西軍いずれにも属さない武装中立を目指す。戦うことが当たり前となっていた武士の時代、民の暮らしを守るために戦争を避けようとしたのだが、和平を願って望んだ裁判は決裂、断判は決裂。継之助は徳川譜代の大名として義を貫き、西軍と奉火を交えるという決断を下す。敵軍5万にたった690人で挑んだ最後の侍、 妻を愛し国を思い戦のないよう願った継之助の最後の戦いが始まったというかっこいいこの説明の文がついとるんですけども、
はい、
主演が僕大好きな役者ですっていうかこの人が好きであの盾とか始めたんですけど役所広司さんが主演でで松たか子さん香川京子さんねで羽根京子さんやらわーっと出られる中にですねこれまたすごい素敵な人がいる中田井達也さんね、うん、もうこれだけで映画絶対成功するやんっていう感じの、ね、出演者皆さん出てはりますけども、はい、その最後の侍峠がこの8月29日木曜日に瀬戸蔵の2階椿ホールであるということで、
はい、
ちなみにチケット売れ行きどんな感じなんですか。
今好調な売れ行きとなっておりまして
この時点で好調にもう売れきっていってる少なくなってる、
はい、そうですね、うん、夏休み期間ですのでぜひお子さんと一緒にとかお楽しみいただきたいなと思います、
うん、でも本当この作品はすごくいい作品やからこのエリアだけじゃなくてよそからもねいろいろ見に来てほしいなと思うんですけどなんかこうこの映画に絡めてちょっと一つ面白いことされてるんですよね、
はい、そうですね、うん、マルトシアターご覧になった方に街巡りクーポンというクーポンをお渡ししておりまして
ご覧になった方よりチケット買った人ですね。
あ、そうですね、うん、チケットを買った時点でお渡しをさせていただくので、うん、はい、はい、前売り券を買っていただければその時にお渡しします、
うん、街巡りクーポンでも何かちょっと分からないどんなもんなんですか。
こちらがですね、うん、あのマルトシアターやるのが瀬戸蔵という施設なんですけれども、うん、瀬戸蔵の施設の周辺の商店街さんですとか、
うん、
陶器のお店あご飯屋さんとかですね、さまざまなところで使っていただけるクーポンの券になっております。
ほう、なるほど。じゃあこの映画を見に来る前、映画の前と後にちょっとこう瀬戸の街をうろうろしてもらって、
はい、
お腹満たしてもらったりとか焼き物を楽しんでもらったりするための、はい、その反則クーポンといいますか、
はい、
なわけですね。
そうなんです。
ちなみにその中にあるのがですね、まあ、例えばあのお店、お食事やったらカフェ&ゲストハウスもやい屋さんで100円オフのチケットですとか、手打ちそばシアンさんで飲食代 5% オフのチケットですとか、あとはですねそういうのと思ったらちょっと違ってですね、つなぐ屋さんの、タオルハンカチプレゼント券、もう1000円以上の購入された方にはタオルハンカチプレゼントがあるとか、オリジナルせんべいのプレゼントがあるとか、なんか結構お得なチケットですね。
そうなんです。ぜひいろんなお店を巡って楽しんでいただきたいです。
あと個人的に気になるのはやっぱ招き猫ミュージアムに行ったら薬師窯の置物プレゼント、
はい、いいですね
すごいすごい今増えてましたね。知らんかったのこのクーポンもしかして。今初めて知ったみたいなリアクションしてましたよね。
お着物欲しいなと思って。
ねえ、おうおうねえ、本当に。あともう一つのベネチアンガラスのストラップ作り体験ですって。
うん、
これちょっと面白いね。
そうなんです。
うん、なんかあのねその瀬戸の町っていうのは本当にまあ食はあれもちろんあれですけど、その文化的なところにやっぱ感じてもらいたいものがいっぱいあるから、そこにこう触れれるチケットがこうやってついてるのはいいですね。
はい、
日本の最後の侍を映画で楽しんでもらった後にね、峠を楽しんでもらった後に、まあ瀬戸の町自体の歴史とか今の世界、瀬戸を楽しんでもらえるようなこのイベントにぜひ来てもらいたいなと思います。
はい、
では改めてですね、いつ何がどこであるのか教えてもらっていいですか。
はい、瀬戸蔵マルトシアター峠最後の侍、8月29日の木曜日、瀬戸蔵2階椿ホールにて行います。こちら入場料は各回500円で、お時間は、朝の10時からとお昼の1時半からの2部制となっております。
はい、
はい、お好きなお時間でご参加いただけると嬉しいです。
ちなみに各回300名様まで入れるということではありますが、チケットかなり売れているということなのでちょっとお急ぎでお願いいたします。どこに連絡すれば買えるんでしょうか。
ですね、こちら前売り券、あの29日より前でしたら瀬戸蔵1階の受付に来ていただければと思います。
はい、
当日はもしもチケットが余っていましたら椿ホール、上映するホールの入り口横で9時から販売をいたします。
はい、ありがとうございます。まあ、本当にあの男の生き様っていうか、町を、自分の土地を、人民を守る、助ける、そのために生きる人間はどういうもんなんかっていうのを河合継之助の姿を通して見ることができると思います。ぜひお越しください。峠最後の侍、瀬戸マルトシアターの瀬戸蔵マルトシアターのご紹介でした。ありがとうございます。今日は瀬戸市観光課の村下さんにお話を伺ってきました。
ありがとうございました。